中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、はい、私も中村さんも、まあ、城西小学校と首里中、はい、首里高校、高校まで一緒なんですよね、はい、だいぶ後輩なんですけど、実は、はい、その中でですね、いよいよまちづくり協議会というのが、広区まちづくり協議会の城西小学校区版ができる、
うん、準備会を今作ってると、
うん、ね、今これからいろいろ対話をしていくっていう、まあ、真っ最中でございまして、うん、何回もまちづくり協議会のことは、これは中村さんの政策に関わるってことなので出てきているんですけど、うん、まあ、いい機会なので、うん、那覇市の方からまちづくり共同推進課の課長ですね、又吉さん来ていただいております。又吉さん、よろしくお願いします。
はい、ハイサイグス用中学びだで、まちづくり共同推進課の又吉と申します。はい、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、前回比嘉さんが課長時代に一度来ていただいて、あの時はね、うん、お付きの方も来て説明をその人がほとんどしたという感じで、比嘉さん楽しそうだったんですけど、はい、これから2年ぐらいおそらく経っていて、ね、うん、まあ、現状もだいぶ変わってきたかなというところでですね、今日は特にまちづくり協議会の話を中心に、3人でユンタクしてみたいなと思っておりまして、はい、来ていただきました。はい、はい、まあ、一応まず最初はまちづくり共同推進課っていうのがどういうところか、どういう課なのかっていうところからちょっとお話しいただければなと思います。
はい、そうですね、まあ、そのまま書いて名のごとくまちづくり共同、うん、まあ、那覇市の方は共同によるまちづくりを、うん、まあ、本当に、いろんな事業の柱として、うん、もう核として、推進しているところでございます。うん、やっぱりその最前線っていうんですかね、はい、本当に地域に入っていく、うん、もう最前線の課だと、うん、いろんな、まあ、自治会だったり NPO、まあ、あるいは PTA、うん、こういった地域の核になっているコミュニティの方に入っていってですね、うん、こういった人をつなぐ役割を、うん、担っている部署でございます。
なるほど。何人ぐらいのスタッフで、課長以下。
そうですね、今年度で言いますと、うん、職員が私入れて10名で、あと臨時非常勤が、7、8名ほど、全員で18名、9名ぐらい。
結構大きなチームですね。
うん、そうですね、実はこの、まあ、町協と私どもは言ってるんですけども、うんうんうん、うちの町協は2つのグループがございまして、今お話ししましたように、まあ、地域に入ってくる、うん、行くこのコミュニティを、まあ、活性化させるグループが、まちづくりグループといいまして、はい、それと実はうちの方は那覇市民共同プラザの方に入ってまして、
旧メカル庁舎って言われたですね、
はいはいはい、でここは今那覇市のですね、この、市民活動の拠点として位置づけられてまして、うんうんうん、そこの2階3階が市民活動支援センターということで、うんうんうん、市民活動支援センターグループが2階にございます。
あ、なるほど、
はい、その2手に分かれて総勢19名約20名の
世帯ということです。そうか、じゃあ食卓の方っていうのは主にこの管理側、
管理業務
回ってるという、
は
い、
ね、
ところなんですね。
はい、そうです。
あ、分かりました。それでこれだけの人数がいらっしゃって、はい、ということは本庁にはいらっしゃらないんですね。
そうですね、
泉崎の方ではなくて、
はいはい、なかなか新庁舎に入る機会がなくて個人的には
確かにね、メカルがコミュニティに近いかって言われてると、まあ、近いところもあると思うんだけど、そうですね、なんだっけ、以前文化振興課が市民会館の中にあったじゃないですか、はいはい、あれとはちょっと違う感じしますね、うん、あれはだって市民会館あるからあそこなんでしょうって感じしたけど、ね、はい、 メカル庁舎、やっぱりただ共同プラザの管理ということかな、はい、
あのやっぱりここが共同の拠点というふうに位置付けられているものですから、うん、私ども行政だけではなくてですね、うん、あの関係する外郭団体、うん、まあ、例えばあのもうすぐ隣には共同によるまちづくり推進協議会、はい、でその隣にはあの自治会長連合会、うん、まあ、その他あの育英会だったり大津の引き保存会だったり、うん、まあ、いろんな関係団体が一堂に会して、うん、一緒に何か共同して何かできないか。
なるほどね。市民団体もたくさんいらっしゃるので、はい、ここにいた方がいいだろうというところなんですね、はい、
まさに、まあ、基地っていうんですかね、うん、発信基地っていう形で位置づけてます、
は
い、うん、
じゃあ2つのチームがあっていわゆる市民共同として現場に入っていく部局と、はい、その何て言うんだろうな、共同の場所であるプラザを守っているというか、
そうですね、
はい、管理をしている部署があると、
はい、はい、あの出向いていくところと、うん、まあ、うちのアフで言えば、うん、おもてなし、うん、何でしたっけ、
あの方言、
うといむち、うん、そういうあの、うん、位置づけかなというふうに思ってます、うん、
なるほど。中村さん、今のところは、まあ、よく知ってるところだと思うんですけど。
そうですね、まあ、う
ん、
平和通りにあった頃と比べて今どうなのかなっていうのはちょっと個人的に聞いてみたいんですけど、ね、うん、どうですかね。
そうですね、ちょうど私はあのプラザに移ってから、移動してきたもんですが、あの頃の、うん、な雰囲気というのはよくわからないんですけども、うんうんうん、あの頃はあの那覇市民共同共同大使活動支援センターというのが中にありまして、まあ今でいう、共同によるまちづくり推進協議会、うんうん、それがあのこの家内にあって一緒に仕事をしてたっていうふうに聞いてます。
うんうん、でそれがそうでした、はい、共同大使の方がいて、
そうでしたね、うん、
そ
うです
ね、よくお茶もらったそう
で、
うん、
でこれがプラザにプラザができて移転するとともにですね、うん、この共同大使支援センターと市民活動支援センターが一緒に合併して、うん、今のセンターがあるということで、うんうん、で、まあ、隣にまたあの共同大使が構成しているまちづくり共同あの協議会が、うん、共同によるまちづくり推進協議会が、うん、あの一致してるという形になります、
うんうん、なるほどね。じゃあそこで今活動されてるということなんですけれども、いよいよまあ、まちづくり協議会、これは広区まちづくり協議会と言ったりも聞いたりもするんですけど、なんか正式には
それが正しい。そうですね、正式には広区まちづくり協議会ですね、
はい、うん、ここでいう広区っていうのは小学校区です、はい、ということなんですね、いくつあるんでしたっけ。
36校、
はい、じゃあうまくいけば36校分のまちづくり協議会が那覇市内にできるはずだと。
そうですね、
いうとこなんですね、
は
い、
それを目指して今日々頑張ってるところでございます。
なるほど、そうか、まあ、せっかくなんでまず数からいきましょうかね、はい、今まちづくり協議会ができている数はおいくつあるんですか。
今6校区ございまして
6校区分あるんですね、
はい、内訳で言いますと、はい、与儀、石見、若狭、うん、メカル、あけぼの、中今、うんうん、その6つの小学校区で協議会が立ち上がってます。
なるほど、本当いろいろバラバラですね、いろんな、うん、そうですね、いろんな地域の方が入ってらっしゃる、まあ、この6つがあって、今我々が準備会に入っている城西小学校区が7番目か8番目かになる。
そうですね、ちょうどあの並行してオルクミナミの方も同じく、ね、あの準備会が立ち上がってまして、うんうん、まあできれば今年度中の協議会設立を目指して同じように今活動されてます、
うん、なるほど、うん、このペースでいったら年に2つっていうことですか、
はい、まあ、基本的に私たちはですね、うん、まあ、毎年公募をかけて、はい、募集しているんですね、うん、で、まあ、予算的には3校程度、立ち上げたいということで、うんうんうんうん、3校区を公募で募集してます、うんうん、で今まあ、2校区が今準備してるんですけども、うん、実は第2次公募を去る10月から今行ってまして、うん、で今予算的には2校区分ございますんで、うんうん、今2校区分を、まあ、期限は設けずに今、うん、公募がかけてるという状況がございます。公募
っていうことは手上げ方式だってことなんですね、
う
ん、
そうですね、はい、そうです。
丸々小学校の方々の、まあ、有志が有志がでいいんですこれ。
そうですね、まあ、地域に核になる、方々ですね、はいはいはい、まあ、有志でも言ってもいいかなと思います、うんうんうん、
その手を挙げる そもそもの条件っていうのは、今有志って言ったから、有志って言ったら誰でもあげそうなんですけど、例えばこの中に誰かが入ってないといけないとか、そういう条件っていうのはないんですか？
まあ、そういうのは特にないです。やっぱり地域には PTA だけではなく、特に自治会が核になるかもしれないんですけども、あとは NPO さんだったり、あるいはまた地元の企業だったり、いろんな団体がいます。それに合わせてまた地域には那覇市の共同大使の方がいらっしゃったりですね、こういった個人の方々も一緒になって、みんなが、共有のもとそういう立ち上げたいよということであればですね、まずは少数人数から始めてもいいのかなというふうに。
一人でも応募できるんですか？
一人はちょっと厳しいでしょうね。
やっぱりチーム、
やっぱり一緒にこの共有認識のもと活動される方がやっぱりいないと、なかなか一人だけで動けないんじゃないかなというのがあります
ね。なるほどね。なので、公募で採択をするという関係性になるんですか？
実は町内の方ではですね、もし、例えば2校を募集して、3校、2校以上、応募してきたときには、いろいろ条件も見ながらですね、ここの状況を見ながら、最終的に私ども行政の方では、各部局の副部長クラスで構成している共同による街づくり推進部会幹事会というのがございまして、そこで選定するということになってます。
なるほど、選定する会議みたいなのがあるんですね。そうか、そうするとここはまだチームが整ってないんじゃないかとか、そういうそれぞれのことを聞いてってことになるんですね。
総合的に勘案してという形にはなるかと思うんですが。
なるほど、そうか。そこで我々の今城西小学校区まちづくり協議会の準備会と六南が今準備をしていると、じゃあ毎年 2,3 校ずつ増えていくぐらいな、今のスピード感ってことですね。
そうですね。
そうか、それでも10年ぐらい経つと一通り全部 の、小学校区にできる計算にはなってる。
計画通りいけばということで。
なるほどね、そこはやっぱ機が熟して機運が整ったところから手上げをしていって、そこに寄り添うのがまちづくり共同推進課、
おっしゃる通り
そういう感じですか？
はい、そうです。
なるほどね、じゃあ次はまちづくり協議会のなんていうんだろう、やるとっていうのは、協議会っていうのは何を目的にしてやるのか、つまりどういう授業をどういう目的でやるっていうことを想定しているのか、なんでそれが自治会じゃダメなのかみたいな、ちょっと厳しい話もあるかもしれないけど、そのあたりを。
そうですね、今既存の6校区がいろんな地域活動をされてるんですけども、みんなそれぞれ特殊ある活動をされています。やっぱり地域に、それぞれの地域にはそれぞれの課題がありますので、
そうですね、
どの地域でも、例えば一致するのは、例えば、地域のコミュニティが弱くなってきて、なかなか自治会活動がうまくいかない、あるいは、自治会は一生懸命頑張ってるんだけれども、今よく言われている人間関係の欠陥だったりとかですね、そういった原因でなかなかまとまりが厳しくなってきてるよと。
なかなか引っ越して新規で来ても自治会には入らないと。
そうですね、
17% ぐらいでしたっけ？
直近の、データでは 17.3%
かかりです。 17.3%、それはだから厳しいけど現実ですもんね、
ただやっぱり私ども市内に今157の自治会がございますけれども、やっぱりこの各自治会もですね、この管理率を上げるために、例えば会員になれば地域のお店 の、 割引ができるよとか、そういったあの手この手、例えば若者が今いないということで、若者向けのイベントを結構イベントを開催したりとかですね、そういったアイデアを今結構こなしたり、趣向をこなして、いろんな手この手を使ってこういった管理率アップのことをやっております。でやっぱり一番僕らが頭下がるのは、やっぱりこの毎年ですね、この自治会のメンバーみんな集まりまして、意見交換会ワークショップをしまして、この自治会が持ってるこの課題を、みんな共通認識を持ちながらですね、じゃあどういうふうに解決に向かっていくかというような、こういった勉強会もいろいろやられているんですよ。
自治会へのケアもしっかりやってはいるというところですね。
ですから、やっぱり私どもそういうのを 見ながらですね、やっぱり何かお手伝いしたいなというところもございましてですね、でそこで見ますと、やっぱりこの校区、小学校区の中 中には自治会だけではなくて、うん、若いお父さんお母さんがいらっしゃる ETA だったりとか、はい、あの NPO さんだったり、うん、あるいは地域の事業所、うん、まあ、そういったあのいろんなあの団体個人がいらっしゃるもんですから、うん、こういう方々が一緒に横の連携をつなげばですね、うん、例えば地域のいろんな課題もですね、はい、少しの力で大きな効果が発揮できるんじゃないかなということで、あの、うん、那覇市は特にこの小学校、うん、この中でまちづくり協議会を作ろうということに力を入れてやっています。
なるほど。これはやっぱり大きな、すごい厳しいこと言うと、やっぱりしっかり舵取りをしたというふうにして捉えないといけないと思うんですけど、やっぱり自治会が全ての担い手ではなくなったということはもう認識はして、ただし彼らはね、やっぱり今でも大事にケアはしてるけれども、他で加入、どうしても加入するに至らない人たちの声は拾い上げられなくなってきますよね。
あの、いや、ただ、あの、私たち行政の方はですね、この自治会のに対してはですね、あの、共同の 最大のパートナーという今までも位置づけていて、まあ、これからもその核になって続けてはいるんですね、はい、ただやっぱり、そういったの自治会が課題抱えている課題とか、あるいは地域が、あの、いろんな課題とかをですね、みんなで解決する仕組みがもっとできれば、まあ、自治会も活動が活発になりますし、あるいは、まあ、自治会が求めている、あの、人人材、そういったのも、あの、補っていけるのかなというふうに考えていますので、
決して自治会の代わりに作ったとかってことではない
です。ではないですね。ですから、これは、あの、例えば自治会だけではなくて、あの、PTA の方々、あるいは、あの、NPO の方々、事業所の方々、あの、みんながですね、ウィンウィンの形になるような、なんか事業がここでできないかというのが、やっぱり一番、あの、その始めたきっかけではありますね。なるほどね。
じゃあそこでの活動内容っていうのは、もうその小学校ごとに課題も違うから、あの、取り扱う課題もひょっとしたら手法も違うってことでいいですかね。
そうですね、あの、やっぱり、あの、面白いのがですね、まあ、ちょっと面白いって言っているのが語弊があるのか分からないんですが、例えば、あの、若狭高校の方ではですね、はい、あそこはあの近年この先客旅客バースができて、外国人の方が大勢いらっしゃいます、
よく歩いてるでしょうね。そうですね、もうね、
はい、で、やっぱり彼らが考えたのがですね、やっぱりまずこの船を降りて、はい、地に足をつけるところが若狭の地域だ、ということでですね、あの、やっぱり那覇市を代表して薄い鞭をしようということで、環境美化活動に力を入れています。本当にあの通りっていうのは かなり綺麗になってますね、そういったことだったり、あの、またその一方で若狭は、あの、この那覇の方でも一番低地帯なもんですから、
そうですね、
例えば、あの、地震とか津波の災害時にはとても大きな被害が起きることが想定されているもんですから、あの、こういった、防災活動にも力を入れているということがあります。で、あと、また、あの、少しまた同じ防災活動でもですね、メカル省の方ではですね、あの、違った視点から防災活動の勉強をされています、
まあ、標高20メートルが違いますね。
おっしゃる通りです、あの、メカルの方はこういったあの津波のもし災害があった場合には、自分たちのところまで被害は及ばないんだけど、逆に低地の方々が避難してくる、
数万人の方が来ると思いますよ。
こういった方々をどういって、どういった形で受け入れるかっていうのを、あの、こういった校区で勉強会とかされてるっていうふうにお聞きしてますんで、本当に同じ、まあ、防災活動をとっても内容が違ったりですね、また地域の特色がある、あの、活動を、あの、いろいろな地域がやってますし、で、あと中今の方ではですね、あの、国場が鯉のぼり祭りっていうのがもう20年ぐらいになるんですけども、実は、あの、その前身が国場が鯉のぼり祭り実行委員会っていうのがございました。それが今の校区の前身になってまして、それが、あの、校区が立ち上がったことによって、その下でですね、あの、まあ、さらにいろんな団体も一緒に連携して、こういう鯉のぼり祭りやったりですね、あるいはあちらもう一つ、あの、大きな事業として国場側に整理を取り戻す会という形で、そういった、あの、部会も一緒に、
環境美化的なものですね。はい、これもね、
ですから、この校区の中にはいろんな環境美化の部会だったり、防犯防災の部会だったり、それぞれの、あの、校区が特色ある部会を立ち上げて活動されているっていうのが、あの、
本当様々ですね。 中村さん、こんなさまざまなテーマ設定をしているっていうのは、はい、うん、議会はどうやってこれフォローするんですか。
議会がフォローする、まあ、議会の方ではもっと
どういう位置づけなんですか。
位置づけですか、
うん、
自治会の支援はそのまま継続しつつ、
今の話だと
でさらにあの、うん、広い範囲での、うん、まあ、自治組織を、新たな自治組織を作っていくっていうことに関してはもっとやってほしいと、
うん、
で、まあ、共同によるまちづくり掲げているのであれば、うん、まあ、それはもっと支援していくべきではないかっていう声が、まあ、多かったかなと、まあ、以前あの厚生経済の方だったので、
うん、
委員会の中ではそういった話でしたね。
なるほど、はい、それはもうまちづくり協議会っていう事業として、
うん、
あのとして位置づけられてるんですか、議会の中では。いわゆるそういうタイプの事業だったら何でもいいよと言っているのか、このまちづくり協議会という校区の協議会っていう、う
ん、あの活動の中身はもう地域にお任せをすると。
なるほど、
どういう支援が那覇市ができるかっていうところで、うん、じゃあ年間56万円ぐらいずつくっていうのが、まあ、多いのか少ないのかっていう話であったり、まあ、それに引き換え自治会 の、 その保安等の補助だったりとか、そういったのも適切にこなしてるのかどうかとか、まあ、そういったことが焦点になるので、まあ、それぞれの校区まちづくり協議会が何をするのかについては議会としては特にはタッチしないと、
うん、
ただ立ち上げが、まあ、あの先ほど年間3校っていうのが、うん、本当に適切なペースなのか、うん、まあ、個人的にはもっと早くしないといけないんじゃないかと思いますし、
確かに、
うん、遅くなれば遅くなるほどその自治力が弱い地域が残ってしまうということに対して那覇市がどうケアしていくのかっていうことを、
そういう逆座や的な、
そうそうそう、
むしろ実力の強いところが、
うん、もう先にできちゃう、
先にできちゃうと、
そこには手厚い支援がいて、声が上げられない、うん、なるほどね、手が上げられないところに対するケアどうするのかっていうことは今議会の中でも提案させてもらって、
それ重要な視点ですね。
ただ、まあ、うん、那覇市としては今その年間2校3校のペースなので、うん、まあ、まだまだ先の話になるのでちょっと考えさせてほしいというような回答でありましたね、
うんうん、なるほどね。そうか、意外と時間経ってしまいました、
はい、
お時間でございまして、これ2週にわたってやりますので、はい、次週はですね、この女性小学校区の具体的な話と、うん、あのできなかったのは他の校区の協議会がどのようなプロセスで課題を抽出しているかみたいな話まで今日できなかったので、まずそこをやって、でやっと我々の、ね、地域の話ができるといいなと思います。ということで、また次回もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。